主のみが私たちの崇めるべきお方で、そして全ての栄光は主のもので、そしていつも神を主を私たちは聖なるものとして主に本当に栄光を貸すものでありたいと、主のみが聖であるということをいつも心にして、そして祈っていきたいと思うんですね。今日は継続の秘訣は祈り継続の秘訣は祈りとか言われても、その祈りが継続しないのにどうするんだというそういうふうに思われた方が多分たくさんいたのではないかなと思いますね。なんて継続の祈りか、継続の秘訣が祈りなので、私自身もですね、このなんでこんな悩みしたのかなとふっとこう思ったんです。しかしこの祈りによって全てのことが継続できるんだなということを、あ、お話したかったんだなということを後でこう読み返して分かりました。で、継続の秘訣が祈りになるかなということを、楽しみにしてですね、今日のところを読んでいきたいと思います。読んでいただくところをマルコによる福音書を読んでいただいたんですね。これはどうしてだろうかということです。今送電祈祷がもう始まって、9月の終わり頃から10、11、12、もう4ヶ月目に、なってますね。すごいですね。ほんのちょっとしたきっかけで、ほんのちょっとした決心で、なんか決意しただけでもうこんなにすごい継続はできるのかと思うわけです。継続は本当に素晴らしいと思うんですね。そして私たちが継続するときに、これを継続していけば何かいいことがあるかとか思いながら継続していくと、いいことが起こらないとやまってしまうんです止まってしまうんです。だから何かいいことが起こるために継続できるわけじゃないんですね。いいことがあったから継続していくわけじゃないんです。たとえ悪いことが起きようと、悪い知らせが起きようと、何があろうと、風邪をひこうが、インフルエンザであろうが、何であろうが、これを継続させてくださるのは神様、イエス様なんですね。そしてイエス様に祈り求めていくときに、やはりこのことができるんだなということを本当に思うわけです。ルカによる福音書に戻りますとですね、そうだ、なんでマルコによる福音書にしたかというところをちょっと先に言いますね。ルカによる福音書のですね、4章の42節をもうちょっと見ていただきたいですね。マルコによる福音書の1章の35節に、朝早くですね、夜の明けるよほど前というんですから、まだ暗い時です。イエスは起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。この言葉がありました。イエス様は朝早く起きて、まだ暗いうちから祈っておられた。そしてルカによる福音書の42節はもうこの簡単にですね、夜が明けるとイエスは寂しいところへ出て行かれたがという言葉があるんですね。どうしてルカはですね、他のところにもイエスが寂しいところ、また朝早く出かけて行って祈ったということを何箇所も書いてるんです。何箇所も書いてあるんですね。祈ったって書いてにもかかわらず、ここのとこだけはですね、祈ったって書いてないんです。朝早く出かけて行った、寂しいところへ出て行ったとだけ書いてあるんですね。どういうことだろうかな、ここちょっとこう考えるんです。で、皆さん考えてみるとですね、イエス様は果たして本当に笑ったんだろうかという疑問が前吉田牧師言ってましたね。で、いや笑ったって聖書の中に書いてないのに、イエス様は本当に笑ったんだろうかという時に、日常茶飯なんだ、いつも笑ってるんだ、だからあえてもう笑ったとか書かなくてもいいんだよと、吉田牧師言ってました。多分そうです。信代先生もそんなこと言ってました。多分私たちは日常、朝ごはん食べました、昼ごはん食べました、夕食はみんなでこんなの食べましたって書かなくても食べたということは分かるんですね。夕方になるとみんな食卓に集まりました。これは夕食の時間ですね。でそういうふうにあらだって書くこともないけれども、大体もう朝早くと というと、あ、祈ったんだなっていうふうに出てくるわけです。で、私たちも皆さん朝早くまだ暗いうちにって言うと、あ、そう、天気東海だなとこう、まあ、分かるようにもうなったと思うんですね。これは継続しているからそういうふうに言えるんです。これ1日か2日でもし終わってたら、朝早くって言っても果たして、あ、今日も蒼天に行ったのかなんて思わないと思うんですね。ところが朝早く、明日も朝早くって言うと、あ、毎朝蒼天に行くんだなとこう頭がピッとこう来るわけですね。そのくらい継続っていうことは、あの、私たちのこの脳の中にすごいこう重さを置いてるっていうか、重きを置いてるというか、重要ポストにあるんですね。思い出すんです。シナプスがパッといくんですね。朝早く祈りって、あ、蒼天ってこう思うわけですね。あの、負けちゃいけないんです。どんなに風邪をひいても、あ、どんなに声が出なくてもね、初音さんずっと声出ないんですね。私も去年、もう本当に元旦礼拝の時声が全く出ませんでしたね。でも神様が用いてくださいました。本当に感謝ですね。そしてイエス様は朝早く出て行かれた。ここのマルコによる福音書を見るとですね、朝早く出て行って祈った。その後 何かというとですね、みんながイエス様を探しに来た、見つけた。で、イエス様はいつも祈るとき一人になってました。一人で寂しいところで祈ってたんです。だからみんな探し回るんですね。あ、大体あの辺におるだろうなということは分かってるんだと思うんです。で、探し回る、見つけたんですね。そしてイエス様はみんなに見つけられると何と言ったかというと、他の付近、ここだけじゃなくて、あ、他の町々にも出かけて行って教えを述べ伝えよう。私はこの宣教のために来たんだ、福音を述べ伝えるために来たんだから。そしてガリラや全土を巡り歩いて諸街道で教えを述べ伝え、また悪霊を追い出された。この間の12日は本当に感謝でしたね。この時にもちょっと言いました。その11日にも言ったかもしれません。イエス様はすでにラビとして働いておられた。だから日常茶飯事、日常もう全く普段通り街道に行ってみんなに教えていたんだ。だから私たちもこの日常がとっても大切なんだ。日々何でもない行いが、もうその一つ一つが神様の宣教のための働きなんだ。だから普段の毎日が大切なんだと言いました。イエス様もラビとして毎日働き、みんなに宣教していたんです。これが素晴らしいんだということをこの間も言ったと思います。そしてイエス様はまた毎日毎日何をしたかというと、悪霊を追い出した、病を癒した。で、このところはこのルカによる福音書のところに戻りたいんですね。なかなかタオが取れないんですね。主よ、イエス様は群衆がもうここにいてください、よそに行かないでください、もう自分たちから離れていかないようにとイエス様は引き止めてあたります。しかしイエス様は他の町々にも行かないといけないんだ、自分はそのために使わされた。そしてユダヤの諸街道で教えを説かれた。あっちの街道、こっちの街道に行ってイエス様は福音を述べ伝えた。で、これがどうしてかというと、イエス様まず天の自分の父なる神様に祈ったということなんですね。まず祈ったんです。この間あのよしこさんが、私たちを作ってくださった私の天のお父さん、 天のお父さんって言いました。もう嬉しい、もう感謝、もう他の人にイエス様のことを伝えるときに、天のお父さんがいつも私をバックアップしてくださってる、お父さんがいつも一緒にいてくださってる、だから人に伝えていける、だから宣教ができる、だから福音を伝えられる。私たちは何の仕事をするか、まず福音を、イエス様の福音を伝えていくこと、これが大事なんだといつも言いますが、そのもう原動力になるというのは、このお父さんに祈るということなんです。イエス様はこのルカによる福音書、さっきも言いましたように、あっちこっちで寂しいところに行って一人になって祈った。どういうことかというと、天のお父さんとの関係、天のお父さんと二人っきり、天のお父さんにもう密接に会いたい、天のお父さんと話がしたい。そうでなったら、この外に出て行って福音宣教をするどころか、サタンとの戦いが待っている中で、イエス様の原動力はいつもこのお父さんと一緒になることだったわけですね。私たちもいつもお父さんと一緒にいる、このことがもう全てのことのもう始まる根源。この間も喜びなさい、絶えず感謝しなさい、で祈りなさいって、何が一番私たちにできるいいかな、いやまず祈ろうって言ったんです。で今年の課題はやっぱり私自身祈ることかなとこう思っているんですが、もう祈りということがいつも常に頭に一番にやってくるわけなんです。だから求めなさい、祈りなさい、主に求めなさい、天の神様に祈りなさい。いつも私たちは祈って、この魂の中に天のお父様をもう直接呼び込んで、もうホットラインで祈るんですね。お父さん、あ父ちゃん今日も助けて、父ちゃん今日も一緒にいてよ、父ちゃん今日も頼むから教えてよっていう具合にですね、本当に身近に天の父を置いて話をしていきたい。それがイエス様にとってもこの全てのこの外に出かけていく時のこの原動力となったということです。イエス様にとってのこの働きの大事なことは、まず自分のうちにこの天の父なる神を呼んで祈って共にいてくださるという思いを、本当に神様、イエス様、父なる神とイエス様と二人がこう一体となる作業、私たちにとってはイエス様と一つになる作業、それを祈りによってしていくということが一つですね。あとは外に出かけていくこと、うちに主がおられるならば外に出かけていける、そしてこの宣教の働きができる。そこで病のある人を見れば、イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの血潮によって癒していただく、主が癒す、その働きがそこで起こっていくんですね。そのためにはでも私が出かけていかないとダメなんですね。出かけていくんですね、うちに主は、私のうちに主がいる、私は出かけていく、出かけていくときにこの主の力が私のうちに働くときに、私の非力は主の力となって、このすべてのことの原動力となって、病を癒し、この問題や心の傷から解放させてくださるイエス・キリストの皆によって解放を受け取りなさいって口にすることができる。でこのことがまず祈りがなければできないということです。ガズマ牧師言いました、祈ってください、特に異言で祈ってくださいと言いました。なんでですか、異言で神からいただいたこの権威を研ぎ澄ますんだと言いました。権威は神の権威、オーソリティと別にこの力、こうダイナミックな力、もうダイナマイト、このような意味が含まれているんだ。だからこの力を持って、この権威を持って、これを研ぎ澄ますために、とにかく朝から晩まで異言で祈りなさい、で絶えず祈りなさいという時に、いやいつもかつも祈れない、
いつもかつも祈れない。
でも威厳で祈るならば、あなた台所にいても祈れるでしょう、学校に行く途中でも祈れるでしょう、何かしてる時でも威厳でだったら祈れるでしょう。そうすると意識の中で私のうちの霊がもう変わって死に取りなす、もう霊が祈っていくんですね。そのことは私が気づこうが気づかまいが、この霊の中で魂の中で祈るという動作は私は常に起こってくるんだとこう思うんですね。最近特にそう思います。私が祈れない時も祈っている何かが私の中にあるんです。それが主イエス・キリストの取りなしです。イエス・キリストの信仰です。その取りなしで働いてくださる主のこの祈りが天の父よって言うんです。今日主の祈りをみんなでまた言いました。この間ももうお経を読むかおまじないのようにただ主の祈りを唱える。そうじゃないんだ、天のお父さん、天のお父ちゃんとイエス様自身が私のうちで祈ってくださってる。その取りなしによって私は24時間いつも祈ることができるんですということですね。10分おきに主を賛美しましょう。誰か実験しました。ものすごい祝福が来たそうです。私たちはこのようなことを実行してみることも大変本当に素晴らしいことだと思うんです。だから吉田牧師も最初実験したんです。もう1時間ごとに祈ろう、10分ごとに祈ろう、ずっとそれをやってみて、ところがなかなか人間継続できない、忘れてしまう、何かをすると忘れるんです。でもこれの秘訣は日頃の私たちの祈りにあるんだということが分かるんです。取り立てて何か特別なことを祈るわけではないんですが、イエス様のように朝起きて祈る、思い出した時に祈る、その時の私の祈りがイエス様、天のお父さん、私の祈りを覚えてくださいと祈る時に、私のこの魂のど真ん中でもうどん底で応答してくださる祈りがあるんだということを心深く静まった時に分かってくると思います。それが争点で私も分かりました。静かに静かに祈り求めている時、お父さんとたった二人になる時、私のうちで何かこう込み上げてくるものがあるんですね。祈りが込み上げてくるんです。私の口で出している祈りとは別に、心で思っていることとはまた別に、そのまた深いところで取り出していただいているという祈りがいつもそこにこの怒りのようにある。皆さんそのようなこう思いがこうよぎるとですね、あ、なんだ大丈夫じゃないか、祈れてるじゃないかとこう思うんですね。本当にいつも喜ぶことについても同じようなことが言えるんですね。いつも喜びなさい、あ、そうなんだ、この中に喜んでおられるお方がいつも共にいるじゃないか、じゃあ大丈夫だって思うんですよ。で、喜びは湧き上がってくるんですね、私のうちにあるからです。そう思うとですね、私たちが出かけていって何か今日も伝道しないといけないななんてことさら思わなくても、これも日常茶飯事のことになるんじゃないですか。宣教も、全てのことですよ。そうするとイエス様が癒すと言った言葉も、イエス様が悪霊から解放されるって言った言葉も、全て主の言葉によって今日あなた方のうちに成就したという主のお言葉によって、それはもう全て私のうちに成就していることですから、私はいつもそれをもう抱え持って、この間も言いました、ガジマ牧師が言ったように、それは私の所有物となっていないと、いくら持ってても返してくれと言われたらですね、返さないといけないようなものじゃ困るんです。返さなくて良いもの、もう完全に自分のものとして内側に持っておかないといけない、それが 私のものなんですね。完全に私のものとなった時にイエス様はそこにあって私をそこからまだお持ちください。私は出ていく、そういうことができると思うんですね。本当に心から感謝です。そうなっていると私たちの表面がいかなるこうひどい現状にあったとしても主は変わらないんですから、本当にいつでも私たちは喜び、いつでも祈り、いつでも賛美することができる、そのことを本当にね、確信を持って言えるんだと思うんですね。マルコによる福音書に戻りますね。またルカに戻りますね。よいしょ。イエス様は本当にこう聖霊に満たされて、そしていつも自分自身御言葉をこう言ってみんなにこう読んでいくんですけど、このルカによる福音書の中でですね、イエス様の恵みの言葉に感嘆していって言ったという言葉が21節にあるんですね。それからその下の段にですね、32節にそのイエスの言葉ですね、言葉に権威があったので彼らはその教えに驚いたとあるんですね。これはもう驚嘆した、もうびっくり、もう腰を抜かすぐらいびっくりしたという言葉なんですね。それからその後また行くとイエス様がサタンに向かって悪霊に向かって黙れ、この人から出て行けと言った時、その後みんなのものはもう驚いたとまた書いてあるんです。そして権威と力と思って汚れた霊に命じられると彼らは出て行くというんですね。このようにイエス様が口を開くと悪霊が出ていく、みんなはイエス様の言葉を聞いただけでもう驚愕した、もうびっくり驚いた、腰を抜かすくらいに驚いたというんです。このイエス様のこの権威、この力の根源もこの朝早く起きて祈るお父さんと二人きりになる祈りから来るんだなということが分かるんですね。何かあるたびにその前にイエス様の祈りということがあるんですね。福音書あちこち、ルカによる福音書も特に読んでいくと分かるんですけど、イエス様はいつも祈る、何かあるごとにその前に祈る。そして、そのことはことをルカはこのことをみんなに知らせたいがために書いているんですが、しかしことこの悪霊だとか病気の追い出しだとかいう時にはイエス様はいつも朝起きてお父さんと二人きりで祈ってその原動力をいただいたということが書いてあるわけですね。ハレルヤ。そしてイエス様は何をしたかというと、この権威を持って汚れた悪霊、これが悪霊が大声で叫び出したとかですねどうして滅ぼしに来たんですかとか言ったりですね、いう時に主は黙れ、まず黙らした、そしてこの人から出て行け、追い出した。そして、ルカはですね、このイエス様のこのことに対して面白いんです。ルカは医者ですからね、35節面白いこと書いてあるんですね。悪霊は彼を人の中に投げ倒し、傷は負わせずにその人から出て行った。傷は負わせずに、これが他のところではその人はこう倒したんですけど何ともなかったって書いてあるんですね。これね、ルカ特有の言ってることで、ルカは医者なので、あ、予後が良かったんだなってこう分かるんですねあ、手術した後、あ、良かった、何にもちゃんと順調に治っていったという、そういう感じですね。だから何もこの人は悪霊からの害を受けていなかったということなんです。でイエス様の追い出しとかイエス様の解放、そういうのをいつも私たちは思うんですけども、完全に癒し、完全に解放するんです。だからメッシーが目が見えた時に完全に見える。それから今まで、言葉をしたことのなかった口が言葉をしゃべる。それからイエス様は本当に足苗が立った時にちゃんと歩いていける、よだれたとは腰でちゃんと歩いていけるとかですね、イエス様の追い出しというのは本当に完全だったわけです。私たちもその完全なイエス様の力、権威によって私たちも外に出ていきたいわけですね。出ていきたい、また出ていけるんですね。イエス様が出ていけとおっしゃるんです。
だから私たちは本当に出て行って主のお言葉によってこのことを実行していきたいと思うんですね。それは私の中にいつもいるイエス様の祈りによって支えられるんです。このことが今日の継続の秘訣になるんです、ね、本当に全てのことにおいて継続するというのは人間的にはですね、よく言いました。まあ、想定もそうなんですけど、忘れた時には、あ、忘れたっていいんです。ただそのことによってサタンが心を捉えるんですね。お前も忘れただろ、もう終わりだ、もうつまらん、もうこれは続かんぞ、もう今日でやめしまえというわけですね。そうじゃないですね。忘れてもいいんです。思い出した時にまた始めるんです。でそのとこからまた続けていけばいい。で、いつもそのようにして私たちははっと気がついた時には3ヶ月続くとですね、まあ1年3年は続くんじゃないですか。3年続くともう10年続くんじゃないですか。そういうふうにしてどんどんどんどん続いていく。その根源は私のうちに働く主の霊なんですね。イエス・キリストの力なんですね。イエス・キリストのお言葉なんですね。そのイエス・キリストの臨在が私の中にある時に全てのことを私にさせてくださるのはイエス様ですから、継続もできるわけです。そして私ができないと思っている宣教だって、私ができないと思っている伝道だって、私が何かできないと思っているそんなのはサタンのまやかしなんだ、できないはずない、できるんだ、 できない時は主にお願いしたらいい、求めよさらば与えられ、求めればいい、まず神の国と神の義を求めればもう他のことはみんな添えて与えると言ってるんだから、何にも心配いらないじゃないか、従ってきなさいというイエス様の言葉に私たちはこの継続の秘訣を見たいわけですね。この本当に吉子さんのお父さんという言葉ですね、いつもこう思ったんですけど、本当にあ、お父さんなんだ、主の祈りを祈る時にですね、本当に私を作ってくださったこの権威あるお方、全てに勝るお方、そういうもう王の主イエス、そして私を本当に作ってくださったんだという、たった一人の神様、これをですね、私のお父さんと呼べるんだということは本当に感謝ですね。そういうふうな思いをいつも持って、そして歩んでいきたいな、この継続させていただきたいなと思います。だから祈りの継続ももちろんイエス様です。しかしそしてその祈りを継続してくださるのはイエス様ですが、この祈りによってまたこのイエス、継続するイエス様を私のうちにもう本当にいつもこう止めて、主よ泊まりに来てくださいという力が持てるのもこの祈りなんですね。だからいつもこの祈りによって支えられていきたいと思います。ハレルヤ。イエス様はですね、まあちょっと今日は私も喉がこうあれなんですけどね、しかしまあここまで声が出たことを心から感謝いたします。本当に今日のこのルカのところをもう一度帰ってよく見てください。そしてイエス様がどのような形で癒しを成していたか、どのような形で悪霊と戦ったか、でそういうことがルカの福音書、ルカはよくこう見て聞いて、これはなぜかというと、ルカはパウロといつも一緒にいたんですね。で、パウロはやはり、祈って、本当のイエス様、生きてた時のイエス様とは近く話はできなかったけれども、聖霊によって本当のイエス様を心の中にいただいていたパウロですから、そのパウロの言うこと、これがもう本当に癒しと解放の言葉だったんです。だからルカは医者という立場、医者という能力、そういうものを持って本当にパウロの心にあるものを私たちにこのことを知らせてくださった、特に異邦人に向けてですね、語ってくださっていると思います。このことを本当に心から感謝して、またこのルカの福音書を今からもまた学んでいきたいと思います。あれ、一生感謝いたします。アーメン。主に祈ります。ハレルヤ。権威と力と思って私たちの上にまた油を注いでくださる主を、あなたの心から感謝いたします。みんなが驚くほどの権威を持って、サタンに向かってさえ 出ていけとおっしゃるあなたの力、その権威を今日も目の当たりに見せてくださいます。あなたを心から確信いたします。そして私たちのうちにいつも住んでくださり、いつもいてくださる、そのお方が私のうちに宿ることによって、私は全てのことをできる、私にとって全てのことが主よあなたによってできるんだということを本当に心から確信させてくださるのもあなたご自身でありますから、心から感謝いたします。今日のこの礼拝を心から感謝して、主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン、アレルヤ。それではですね、このまま祈りをいきたいと思います。今日はですね、献金はそれぞれ献金してくださいも前に出て献金してください。その間に祈りにも入っていきたいと思います。アーメン。私のためにも祈ってください。ハレルヤ。主を感謝します。アーメン。主よ、アーメン、ハレルヤ。あなたに向かって賛美をします。アーメン。主よ、あなたに向かって祈ります。ハレルヤ。主よ、あなたがこの賛美をまた私たちの祈りを継続させてくださるこの力はあなたから来ます。もう本当に今日一日を継続させてください。今一時間を継続させてください。主よ、本当に夕方までお願いします。明日一日お願いします。一瞬一瞬祈って主によって力づけていってもらいたいと思います。そうすることによって私たちがどんなきつい時でも、どんな倒れかんだ時でも、主は私たちを支えてくださると思います。アーメン。ハレルヤ。ハレルヤ。主よ、ハレルヤ。主よ、アーメン。祈りますから、祈る間にも献金をしていてください。